神の御言葉はマタイの福音書2章1節から12節までです。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので、お神に参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちをみんな集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダヤの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。いて幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上のまく喜んだ。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。神は天地の主宰でおられると2回叫びましょう。神は天地の主宰でおられる。神は天地の主宰でおられる。神は天地の主宰でおられます。神の御言葉によって全世界が創造され、神の御言葉によって治められます。イエス・キリストは父の懐からこの地に王として来られました。神が作った天は御子のために作られました。神の懐におられる一人子の神がその御座について天と地とその中にあるすべてを治めます。イエスは王でおられます。イエスは王でおられるため、天にいる天使も彼に拝み、彼の民になった人々もイエスに拝まなければなりません。イエス・キリストを王と認めない者は彼に属していない者であり、イエス・キリストを王と認める者が彼に属したものです。私たちは自分がイエスに属したものであるかどうかを自ら悟らなければなりません。イエス・キリストに属したものなのか、イエス・キリストを主と認めるものと主と認めないもの、彼らの身分は確かに違います。私たちはイエス・キリストを主と認めることで彼に属したものとなりました。主、王、キリスト、みんな同じ意味です。キリストという言葉も主という言葉であり、王という言葉です。イエス・キリストが私たちの救い主、主でおられるか、私たちを救ってくださる王でおられるかということです。王の権威がどのようなものかを私たちはよく知っています。今の大統領よりもっと権威があるものです。王は自分の思い通りに民を治め、自分の思い通りに国を治めます。王はすべての権威を持っているものです。それゆえイエス・キリストが王として来られたというのは、彼が私たちの肉体を治め、私たちの心霊を治め、私たちの家庭を治め、私たちのすべてを思い通りに 収めることができるということです。私たちが口でイエス・キリストを主と告白しても、イエスに従わないなら、その告白は無意味なのです。私たちはイエス・キリストを主とただ口だけで告白するのではなく、私たちの行動で、私たちの心でイエスに服従し、私たちのすべてを捧げて、それが主のものになるようにしなければなりません。王はすべてを支配することができます。すべてを治めることができます。しかし民は王に逆らうことができず、逆らってもいけません。私たちはクリスマスを迎えるたびに、自分の姿を振り返らなければなりません。主が来られたことをどんな意味を持って歓迎しているか振り返らなければなりません。教会の外の人々もクリスマスを楽しみます。彼らの中には酒を飲んで踊って、本当にクリスマスを楽しむ人がいます。彼らの間で私たちもそのような姿でクリスマスを迎えているのか、それとも王として来られたイエスを歓迎し、受け入れ彼に服従しているのか、自分を振り返らなければなりません。私たち自身はすでに信者の道理と責任についてよく知っています。イエスはこの地に来られて、自分の民のために、自分の国のために、自分の国の勝利のために死なれました。キリストの復活は神の国の勝利です。キリストの復活によって、黄泉の力に抑圧されていた全てのものが解放されました。キリストが十字架で死なれ、黄泉におられ、三日目に復活して、私たちの永遠な救い主になりました。それゆえキリストの復活は神の国の絶対的な勝利です。イエスがこの地に来られた時は、そのような勝利を計画し決心して来られたのです。私たちはキリストの臨在がどれほど壮大な事件なのかを知らなければなりません。ベツレヘムという小さな村、そこのみすぼらしい馬小屋でキリストが生まれました。これはこの地球の中にいる者たちがキリストの誕生を知らなかったからです。また誰も知らないようにキリストが望まれたからです。そしてこの地はキリストを受け入れるに極めてみすぼらしく弱い存在だということを神が示されたのです。この地の栄光をすべて網羅しても、キリストの栄光の前ではみすぼらしい馬小屋のように極めてみすぼらしいということを示されるのです。黄金、世の中では富の象徴として黄金を保有し価値のあるものと考えています。しかし世の中で富と権勢、栄光の象徴となる黄金といえども、天では道端に敷かれているものに過ぎません。天使たちが行き来する道、復活した聖徒たちが行き来する道に敷いた黄金に過ぎません。天では道端に敷かれているものに過ぎませんが、この地では栄光の象徴であり富の象徴でもあります。いくらこの地の大きな栄光といえども、天からは馬小屋のようにみすぼらしいものです。王として来られた人が星を見せて馬小屋で生まれました。 イエスがみすぼらしい馬小屋で生まれたことを私たちは悲しみの象徴とみなしてはいけません。気の毒なことと思ってはいけません。私たちが真理を知っているなら、イエス・キリストの馬小屋での誕生を通じて人間がどれほどみすぼらしい存在なのかを考えなければなりません。そして栄光の王として来られたイエス・キリストの栄光を新たに考えなければなりません。イエスが宮殿で生まれなかったことを人々は気の毒に思うかもしれません。しかしイエスがたとえ宮殿で生まれたとしても、イエスはその宮殿を馬小屋よりも汚く思ったかもしれません。イエスが血を流す十字架、それが天国の門だということを人々は知りませんでした。犯罪人の一人はそれを気づいて、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してくださいと言いました。イエスは彼に、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われました。イエスが十字架で血を流す光景、それが滅亡する者たちには恥ずかしくて呪わしく残酷に見えますが、救いを受けた私たちには天の権利であり、天に開かれた門です。ヘブル人への手紙10章19節以下に、こういうわけですから兄弟たち、私はイエスの血によって大胆に誠の聖城に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですと言いました。人間の目で見れば天の門が開かれたことを気づくことができる人は誰もいないでしょう。私たちは今その門に入っています。ヤコブが旅立ってあるところに着いたとき、石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になりました。ヤコブは眠りから覚めて、この場所はなんと恐れ多いことだろう、こここそ神の家に他ならない、ここは天の門だと言いました。私たちが真理の目によって見れば、イエス・キリストの働きの中で残酷な光景は一つも見つけられないでしょう。イエス・キリストは何かが足りなくて人間から同情を受けたり慰められなければならない方ではありません。エマオという村にいていた二人の弟子がイエスの十字架の死に対して暗い顔つきになって残酷だと思っていたとき、彼らは彼らと共に道を歩いておられるイエスに気づきませんでした。それと同じように、今日の人々が心にイエス・キリストに対する悲しみや同情、呪いや恥ずかしさを持っていたら、彼らはイエス・キリストと無関係なものになるのです。もしヘロデ王がユダヤ人の王としてお生まれになったイエスの話を聞いたとき、馬小屋で生まれた人を王として見られる目があったなら、イエスを捕まえることができたでしょう。しかし王という言葉を聞いて、イエスが華やかな場所におられると思ったので、ヘロデ王はイエスを見つけられなかったのです。貴族のような姿で来ただろうと想像したから、なおさらイエス・キリストを見つけることはできなかったのでしょう。彼らの目にはキリストが見えなかったのです。私たちはキリストを見る目が異ならなければなりません。 キリストの目にはこの地で栄光に見える王たちの華やかな服がむしろボロボロに見え、この地で金持ちたちが華やかに暮らすその姿が惨めでみすぼらしい姿に見えるでしょう。この地で人々が幸せだと感じる、それはキリストの目には一番かわいそうなものでした。聖書は、聞きなさい、金持ちたち、あなた方の上に迫ってくる悲惨を持って泣き叫びなさいと言いました。イエスのことを嘆き悲しむ者たちに、イエスはエルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない、むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさいと言われました。イエス・キリストは人々から慰められなければならない方ではありません。むしろイエス・キリストは栄光の中で、星が冠のようにイエスの上に現れました。天から栄光と約束が現れることを願いながら、天を見上げる者たちにはその星が見えました。天の望みを持って天を見上げた者たちにはその星が見えました。王を慕い求める者の目にはその星が見えましたが、馬小屋を無視する者たちには星が見えませんでした。この世の栄光を望み、この世を慕い、この世をパラダイスのように思う人たちにはその星が見えません。今日もこの世を楽しみ、満足して、世の中の栄光を望む者たちには、イエス・キリストの上に現れた冠、星が見えないのです。常に天を見上げ、王を待ち望み、王に敬拝する心を持って願う者たちには、あの天の星、冠のようにキリストの上に現れた星が見えるでしょう。私たちはイエスを見る見方が異ならなければなりません。イエスがあなた方は何を見に行ったのですかと尋ねます。ユダヤ人たちや律法学者たちがメシアを宮殿から、華やかな服を着た人から、華やかな世の中の栄光から、探そうとしたので見つけられませんでした。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか。風に揺れる足ですか。柔らかい着物を着たものですか。何を見に行ったのですか。私たちはこの世の目で主を受け入れようとしないで、真理を知る真の信仰の目で主を見なければなりません。私たちが誠に望めば、死体に望めば見ることができます。その星を見ることができます。教会生活を長くしたといっても、依然として世の中の楽しみに満足しながら生きる人たちは主の星を見ることもできないし、また馬小屋を無視したので馬小屋の栄光も見つけることもできません。世の中は物質文明の発達により、全てのものが行動化しました。人々の心はいつの間にかみすぼらしい馬小屋ではなく華やかな宮殿に向かっています。華やかな場所を眺めながらイエスを慕います。馬小屋のイエスを思おうとはしません。主に会える場所に対する意味を失いつつあります。人々はこのような場所にイエスが望むだろう、 このようなところでイエスに会えるだろうと自ら栄光の場所を設けイエスに会おうとします。しかしイエスは父の御心通りに来られた方です。私たちは謙遜に馬小屋のように汚れていない誠の心を持たなければなりません。イエスはこの地に何かを取ろうと来られた方ではなく、霊魂を救うために来られた方です。この事実を信じて、誠の心を持ってイエスに会うことをイエスの御名によってお祈りします。私たちは隠すことがありません。私たちは自分がみすぼらしい馬小屋のように足りないことを認め、私たちの心が、私たちの人生が馬小屋よりマシなことがないと謙遜に認め、誠の心を持たなければなりません。誠の心を持たなければ主を迎えることができません。私たちの心はこの馬小屋を離れ宮殿に向かってはいませんか。愛する皆さん、私たちの心がこれ以上変わらないで、誠の心で主を迎える謙遜なものにならなければなりません。謙遜な心を持たなければなりません。最近は教会に椅子がないと人々が教会に入ろうとしないそうです。椅子がないと不便だから入ろうとしないということです。今では教会の施設が華やかでなければ人々を伝道することも難しくなりました。私たちは馬小屋であっても本当にありがたく思える心の誠の心、謙遜な心を持たなければなりません。私たちの家庭が主の前に誠の心を持つとき、もう堕落せず、もう変わらず、もう傲慢にならないで、主に用いられた馬小屋のように謙遜になれば、王として来られた方が私たちの信念に、私たちの家庭に臨まれるはずです。私たちは誠に主に感謝しなければなりません。馬小屋に来られたイエスを拝み、馬小屋に来られたイエスに栄光を捧げなければなりません。クリスマスといえば、人々は馬小屋で生まれた赤ちゃんイエスを思い浮かべます。私たちは2000年前に馬小屋で生まれた赤ちゃんイエスを思い浮かべる人々ではありません。人々は赤ちゃんイエスよ、赤ちゃんイエスよと言いながら赤ちゃんの誕生を祝います。私たちは童話のような話を信じるわけではありません。私たちは王の誕生を記念するものです。クリスマス、今私たちに星が照らされ、私たちの心に王の誕生を歓迎し、お祝いし、またこの実を伝える時間にならなければなりません。王よ、私の心にお望みください。イエスは王でおられます。それゆえ私たちはその方に服従しなければなりません。この時間、私たちがその方に完全に服従すること、その方にひれ伏して拝むこと、誠に王に仕えるものになることをイエスの御名によってお祈りします。私たちは王の誕生がヘロデに伝わったように、東方の博士たちに伝わったように、今日すべての人々に伝えられるように、異性者に伝えられるように、北朝鮮に伝えられるように、福音が全世界に伝えられるようにしなければなりません。私たちの家庭に福音が伝えられなければなりません。この時間、王よ、私にお望みください。主よ、私を治めてください。と祈りましょう。 王が来られたことを歓迎しなければなりません。王として来られた方に私たちが服従するとき、私たちの信仰は誠に霊的な信仰となるでしょう。私たちの生活は霊的な生活、私たちの栄光は霊的な栄光に変わり、私たちの中に完全な変化を得ることができます。この時間、謙遜に王でおられる主イエスを迎えましょう。祈りましょう。この時間、王よ、私にお望みください。王が私にお望み、私が謙遜になるように、主の前に服従するように祈りましょう。私を服従させる王がお望みになるように祈りましょう。聖霊の力と御言葉によって、私の霊魂を、私の肉体を、私の考えを、私の生活を完全に服従させる力が望むように声を出して祈りましょう。